つの言い方をすれば、私たちキリスト教会の信仰は見ることに基づく信仰です。今日の8節には、それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じたとありますし、18節にもまた、マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えたとある通りです。私たちの信仰は見ることに基づいている信仰だと言える。もちろんこれは一つの言い方をすればということです。これとは全く逆の言い方もできます。今日与えられました聖書箇所からほんの少し先のヨハネ20章29節では、お蘇りの主イエスが疑い深いトマスに向かって、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いであるとお語りになったのであり、また使徒ペトロも、あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びにあふれています、見ないで信じる信仰を称賛しているからです。その角度から言うならば、私たちキリスト教会の信仰というものは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することだと言えます。しかしまた、今日神様が私たちに与えてくださった聖書の言葉に従ったその角度から言えば、キリスト信仰とは18節のマグダラのマリアの証言のように、私は主を見ましたと私たちがはっきりと言えるものでもあります。大きな地震がありました。ここ金沢においても度重なる余震と一晩中鳴り止まないサイレンの音、停電、断水、津波を警戒した避難のために、先週はそれぞれ眠れぬ夜を過ごしたことでしょう。年が改まったばかり1月1日午後4時10分ごろ、大地震が能登半島を襲いました。お正月のゆっくりとした穏やかな夕刻、私たちのうちの多くの者にとっては1年のうちで最もリラックスしている時間帯であったと言って良い時でした。白衣教会の内城牧師一家は、クリスマスからお正月の一連の礼拝を終えてほっと一息つこうと、白衣から都議伝道所に向かって、そこに着いた途端に被災され、そのまま引き返し凸凹になった道路を通って、いつもより長い時間をかけて白衣にとんぼ返りとなり、今の今まで災害対応に励んでいらっしゃいます。七尾教会は壁が剥がれ落ち、荷物もぐちゃぐちゃに散乱しましたが、17年前の震災の時に建て直しました高台にある堅牢な建物でしたから、付属園舎と街道を避難所として開放いたしまして、一時は200人以上の人々を受け入れ、その対応に今も追われています。一番被害の大きかった輪島教会は、街道の出入り口は潰されて塞がれ、全体も半壊状態で使い物になりません。牧師館も柱が窓を突き破るというダメージを受けまして、新藤牧師は数名の教会員とともに今も避難所生活を続けていらっしゃいます。これらの状況は日本キリスト教団中部教区のホームページに写真とともに挙げられていますから、どうぞご覧ください。この震災では17年前のあの大きな震災とは比べ物にならないくらいに多くの命が失われ、多くの家が失われました。またまだその被害の全容も分かってはおりません。しかしそれにもかかわらず、今この時も私が名前を挙げましたそれぞれの教会の群れは礼拝を捧げていると聞いております。 今朝も被災地の教会では主の日の礼拝が捧げられております。当初輪島教会はそれでも比較的ダメージの少なかった牧師館の一室で今日の礼拝を捧げることを予定していましたけれども、結局断念いたしまして、今日は避難所で小さな礼拝を捧げる予定でいるようです。けれども私はそれは小さな礼拝であろうかとも思います。それは避難所全体を包むような礼拝ではないか、輪島全体を包むような礼拝ではないかとさえ思います。また白衣教会では計画通り水曜の朝晩の祈祷会、月に一度の金曜聖餐礼拝をすでに行い、そして今日主の日の聖餐礼拝を行い、また午後には都議での聖餐夕礼拝が予定されております。七尾教会もまた他教団の教会もこれは同じことであろうと思います。礼拝というのはお祝いです。礼拝というのはキリスト教会のお祭りであります。そのことを強調された方がいらっしゃいました。我々は年間52回お祭りをしているんだ、お祝いをしているんだ。お正月のお祝いも、まあ、自粛ムードが、テレビをつけるともう本当に自粛ムードですけれども、けれども私たちキリスト教会はこの尋常ならざる災害下にあっても、その喧嘩にある教会であっても、その現地にある教会にあっても、この祝いを自粛いたしません。コロナ禍において一度も我々は主の日の礼拝を取りやめることがなかったように、地のもといが揺れ動いた今この時も礼拝を捧げ主の食卓を祝い続けます。今この時も白、七尾、輪島で主の日の礼拝が祝われているのです。一方ではそれは私たち教会の信仰がキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びにあふれている、そういう信仰だからと言えるでしょう。キリスト信仰とは見えない事実を確認することだからだと、だから我々は今も祝えるのだと言えるでしょう。今限界のある人間である我々の目に映るリアルというのは主なる神様の恵みの支配を疑わせるようなものであったとしても、限界のない主なる神様の眼差しにおいては我々人間の命は髪の毛一筋も失われることなく神のご支配のうちにある。この私たちとこの世界はその御手のうちに置かれている。今は目に見えない事実であるけれども、それを信じるようにと招かれております。ここにおいてこそ実は私は泣いてよいのだと思います。嘆くことが許されるのだと思います。見えない神の支配を信じさせていただくことができる分だけきちんと嘆くこともまたできるのだと思います。だから我々は今日この日も祭りであり祝いであり礼拝を取り行いますが、無理して笑う必要はない。ここは嘆きの場でもあるのです。自分をしっかり保ち生き延びるためにしなければならないさまざまな技を中断し、礼拝の中では我々は本当に助けを求める子供のようになって泣いてよい。ここはそういう場所です。礼拝の中に入れられる時、私たちは私たちの打ち叩くことのできる父の胸、父の身腕の中に置かれているのであります。しかし見ないで信じる信仰というのは決して辛い現実に目を閉じてしまう信仰とは違うのではないかとも同時に思います。 つまり我々人間の技を中断するこの礼拝の時間は決して現実逃避の時間ではないと思うのです。私は現実逃避をバカにするものではありません。空想、ファンタジー、これは人を養い、癒す大きな力があるものだと常々思っております。指輪物語の著者トールキンという作家はファンタジーのことを純創造、神の世界創造に次ぐものだと、それに似たものだとさえ呼びました。私もこのことに賛成しております。大きな災害が起こるとテレビ番組が災害報道一色になってしまいますが、本当は緊急警報以外では災害情報が一切出てこない。バラエティ番組とか子供番組とかそういう映画を放送するチャンネルが各局が話し合って時間ごとに一つくらいあったっていいんじゃないかと、個人的にはそういうことを密かに思っているものであります。けれども主の日の礼拝によるこの中断はそのような現実と人は関係のないものだとも思っております。今日お読みしている聖書の言葉を追う中で私が大変印象深く思うことは、一つ一つの描写がやけにリアルだということです。4節、二人は一緒に走ったがもう一人の弟子の方が先に墓に着いた。7節、イエスの頭を包んでいた覆いは天布と同じところには置いてなく離れたところに丸めてあった。12節、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。復活物語を記していく上での何気ない描写、記述のようですけれども、それにしても私はちょっとこれ細かすぎる描写のように感じるのです。しかし私はちょっと立ち止まってこれを思い巡らしていくときに、これらの記述は信仰は現実を見ることを犠牲とはしない、我々の信仰は現実を見ることを犠牲とはしないんだと、そういうことを物語っている記述であるように受け取るのであります。今日私たちに与えられた聖書の言葉を何度も何度も読んで思い巡らすとき、私たちキリスト教会の礼拝というのは見ないでも信じる、そういう信仰において始まったものではなくて、イエス・キリストが十字架につけられ、死なれ、墓に葬られ、その墓の中から遺体すら取り去られてしまった。そういう厳しい厳しい現実のただ中にあって、私は死を見ました。このようなマグダラのマリアの信仰告白に、始まったものなんだ、そのことに気づかされるのです。あるいは私たちキリスト教会の礼拝は直後の疑い深いトマスにご復活の主イエスがトマスめがけてまず語られた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい、私の傷に触れよ、私の体に触れよ、そういう主の招きとこのご復活の主に身体的に触れる経験に応じて初めてなされた礼拝だったと、そういうことに気づかされるのです。つまり見ることによって始まった信仰だと、そういうことに気づかされるのです。厳しい現実に目をつぶってその心を信仰の世界に飛躍させたのではなくて、 厳しい現実を見つめるその中で彼らはご復活のキリストにそこで出会っていただいたのであります。私の主が取り去られました、どこに置かれているのか私には分かりませんと泣きながら主の遺体を探し回っていた現実のそのただ中でそのお方を見たのです。そして信じたのです。私たちキリスト教会はその初めから主なる神を見ないで信じる幸いに生きるとともに主なる神を見て信じる幸いにも生き続けてきた群れであります。それがキリストの教会です。私がまだ新学生だった頃、2回目の夏季伝道実習はこの金沢の地でやりました。2007年3月の能登半島地震が起きた年の夏季伝道実習だったと思い出しました。当時輪島教会から転任して若草教会の牧師になったばかりであった伊佐美先生に連れられまして、震災にあった能登の諸教会をその夏巡る機会がありました。もう半年震災から経っていましたから、日常は取り戻されていました。ただ七尾教会の街道に走った亀裂であるとか、当時白衣教会が礼拝堂として使用していた幼稚園舎の亀裂が記憶に残っております。しかしその訪問で最も私が印象深く覚えているのは、実はそういう震災の傷跡であるというよりも輪島教会で見ました輪島教会の生産用具であります。ご存知であるかどうか、輪島教会が使う生産用具っていうのは輪島塗りでできているんです。しかし、まあ、それも修理とか傷んだ杯を補充するたびに職人の腕が手が変わって少し不揃いな形色になっている。その輪島塗りの生産用具を見せていただいた。その生産用具をほんの少し前までその教会の牧師であった伊佐美牧師が本当に誇らしそうに見せてくださった。それが一番印象に残っています。輪島塗りの器に生産のパンとブドウ酒が盛られてる。確かに想像しただけで素敵なことではないでしょうか。あ、この地に教会が生きているんだな、あ、主がこの地までおいでになったんだ、キリストはこの地までたどり着いたんだ。17年前そういう感動を覚えたことを思い出します。今日の礼拝で輪島教会がその生産用具を使って生産を祝うことができているだろうか、そもそも生産を祝うことすらできていないのかもしれません。けれども確かにイエス・キリストは今この時代を生きる私たちにとってもこの目で見、この手で触れることのできるお方、そのことを語る聖餐が能登の諸教会、石川の諸教会、日本と世界の諸教会に与えられているんだ。今をここで思い起こすことが許されています。それが私たちキリスト教会の信仰です。我々は見ない信仰に生きるとともに見る信仰にも生きている。見えないキリストを信じるとともに見て触れることのできるキリストの臨在をも信じているんです。2000年の教会はこの主の食卓を、またこの主の食卓に養われました教会を、この地上にある主のお体、この地上を現実に歩んでくださる今ここにあるご復活のキリストのお体として信じてまいりました。見ずに信じる現輪のキリストではなく、 見て触れて味わうことのできるキリストの今、ここにあるお体がこの地上にあるんだ。この聖餐によって、その聖餐に養われる我々教会の群れにおいて、キリストが、キリストのお体がこの地上に触れているんだと信じてきました。確かに主のお体というのは、私たちがすがりついて私たちの私物にできるようなものではありません。一人の人が、一つの教会が独占できるようなお体ではありません。けれども、今ここで私たちが出会い、見、触れることができる現実のご復活のキリストのお体であります。見えない御臨在ではなく、見える御臨在です。説教と聖餐の礼拝において、その教会において、ご復活のキリストのお体がこの目で見、この手で触れられるものとなっている。もちろん確かにそれはまだ隠されているとも言えるのです。聖餐のパンと杯を見ても、あるいは何があっても日曜日ごとに集まる奇妙な群れであるキリスト教会を見たって、それがご復活のイエス・キリストのお体の連続体であること、そのご復活のキリストの体の連続延長としてここに我々があるんだということ、それは誰の目に見ても明らかだということではないのです。しかし、その教会を通して生けるキリストが一人一人の名前を呼ぶとき、その隠されている現実が目に見える現実となります。16節、イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。不思議なことですが、主イエスキリストのその復活のお姿を見て、その声を聞いても、マグダラのマリアはそれが主イエスだとは分かりませんでした。遠景だと思いました。これはルカによる福音書が語るエマオ途上の二人の弟子たちに現れたご復活の主イエスの記述とも重なるものであるかもしれません。ご復活の主が我々の目の前に現れても、私たちはそうと気づかない。けれども、マグダラのマリアに現れてくださったご復活の主が、マリア、そのマリアの名を呼ぶと、彼女は目が開かれて、主が分かるようになったのであります。この聖餐がまた、我々キリスト教会がご復活の主イエスキリストの連続体であるということは、その延長であるということは、誰の目にも明らかなものではありません。けれども、ご復活の主がその名前を呼んでくださるとき、この教会を通して一人一人のお名前を呼んでくださるとき、ここに主のお体があることが分かるようになります。今ここでも、ご復活の主イエスキリストは私たち一人一人のお名前を呼んでくださるならば、私たちにもそのことが分かるようになります。いいえ、それは期待ではなくて、もうすでに名前を呼ばれて我々はここにあるのです。私たちは名前を呼ばれたから今ここにあるのです。名前を呼ばれてここで礼拝しています。名前を呼ばれて聖餐に預かろうとしています。名前を呼ばれてキリストの体なるキリスト者たちの間に身を置くのであります。これはファンタジーとは違います。これは ミステリオンです。ミステリオン、秘技です。あるいはサクラメント、聖霊殿であります。サクラメント、主イエスキリストの父なる神の御臨在の約束であります。これを通して、あなたたちを通して、私はここに存在する、臨在する、約束、サクラメントであります。主の日である日曜日ごと、教会が呼び集められ、そこで主の名を呼び、主の礼拝を祝うたびに、そのお名前を我々が思い起こし、ここで呼ぶたびに、マグダラのマリアの目の前に現れたご復活の主イエスが今ここに立たれ、今ここで私たち一人一人の名をお呼びになります。その御声に目を開かれ、そのお方を見、今ここでそのお方を我々は全身全霊で味わいます。そしてその私たちが世の終わりまで私たちと共にこの地に生きる、このお方の証人として整えられ、使わされてまいります。私は主を見ました。ご復活の主ご自身が私たちのこの唇にこの言葉を与えられます。さあ兄弟たちのところへ行って言いなさい、私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は昇る。主は昇られます。私たちのもとに、この全地に下るために昇られます。主が支配者であられます。主が言葉をこの私たちの唇に与えられます。今この時も、この私たち全ての人間と同じように死んで墓に葬られ、何の光も届かない黄泉にまで下られたイエス・キリストの父なる神が、今この時を生きる私たち人間の父である、このお方を死からお蘇りにならせた全能の神が、今この時を生きている私たち人間の神でいてくださるのであります。私たちは主を見ました。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたが私たちに主を見させてくださいました。あなたが私たちに主に出会わせてくださいました。それだからなお今ここで礼拝を捧げています。またこの礼拝の時を通して、再びあなたが私たちに出会ってくださいました、見させてくださいました。あなたが下るために登られたお方であり、今私たちと等しくここにいてくださるインマヌエルの主であることを示してくださいました。この教会をあなたの体と呼び、今からいただく聖餐をあなたの体と呼び、またその聖餐によって養われ、いよいよ主のお体としてこの地にあなたの言葉を語るものとして私たちを用いてくださいます。今この時も震災にあった能登の地にある教会の礼拝一つ一つを同じようにあなたの体として覚えてくださり、その地にその群れを立ててくださり、あなたが被災者と共にいらっしゃるお方であること、インマネルになるお方であることを証しする務めをさせていただくことを感謝いたします。どうぞ強めて用いてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。